Information.
みなさんこんにちは。サンダ学び子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしています。サンダ市では子どもを核としたまちづくりを進め、サンダで安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを行うとともに、教育や障害学習の充実を図るなど、さまざまな取り組みを行っています。この番組ではスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は藤田のぞみです。実は今回サンダ学び子育て情報局最終回です。最後の放送にお越しいただいたのは三田市消防本部総務課西さんです。今日は消防のお仕事についてお話しいただきます。西さんお願いいたします。
はい、お願いします。
よろしくお願いいたします。消防のお仕事というテーマなんですけれども、改めて考えると火を消すということがやっぱり一番大きなテーマにイメージに湧いてくると思うんですけれども、その他に何か挙げるとすればどんなことがあるんでしょうか。改めて教えてください。
はい、今日最終回やったんですね。
そうなんですよ。実は、はい、
そんな最終回に呼んでいただいてありがとうございます。
お願いいたします。
はい、じゃあ消防の仕事なんですけれども、はい、先ほどおっしゃっていただいた通り、消防って消すのがまずお仕事なんですね。で、読んで字のごとく消防って消す、はい、でもう一個字があると思うんですけど、防ぐという、
防ぐ、はいはい、
防ぐのも消防の仕事のやっぱり一つにあります。
防ぐ、それは火事が起きないように防ぐ。
そうですね、火事が、僕らが、ね、火事を防ぐというのはなかなか起こってからやっぱり呼ばれるものですから、
はい、そうですよね、は
い、なので起こる前にどういった起こさないようにどうすればいいのかって皆さん、はい、市民の皆さんに知っていただくのも消防の仕事になってます。
なるほど、はい、少し前ですかね、インスタグラムなどで拝見したんですが、はい、インスタグラム公式のものがございますよね。
あ、そうですね、
少し拝見しましたら、はい、小学校などでの防災、はい、訓練ですかね。
防災訓練、ちょうど秋、はい、春の火災予防運動期間中の訓練ですね、
はい、うん、ああいった形でやっぱお子さんですとか地域の方と一緒に防災というところをこう啓蒙していくといいますか。
そうですね、
はい、教えていくということもされているということなんですね、はい、実際に現場に出られる方がいたり、はい、本部にいらっしゃる方もいると思うんですけれども、はい、それぞれどんなお仕事をされているかをお聞きしてもよろしいですか。
はい、それでは三田消防をちょっと例にとって挙げていきます。三田消防は、ね、職員は115名なんです、はい、3月1日現在では、はい、その中で、はい、全国的に見るとこの人数だと、中規模の消防本部のさらにその細分化するともうちょっと小さいぐらいの本部になるんですけれども、はい、そこで消防本部と消防署の方に、大きく分けたら分かれます。消防本部の方は、9時から5時半までの日勤帯の職員が多いです。なので現場に行かない職員が結構多いです。
はい、
で、皆さんのイメージされる現場に行く職員というのは消防署の方の勤務になる、なります。
で
こちらの職員が24時間、交代で2つの係が交代で止まって、休みなしで消防署を開庁してます。
なんですね。はい、実は私父が消防署に勤めていたんです。
あ、そうなんですか。
そうなんです。ただ父親の仕事についてあまり詳しく聞いたことがなかったので、はい、興味深いですね。そういうことだったのかと今、はい、ふと追勤のね、はい、24時間ですとか日勤ですとかっていうお話の中からも生活スタイルを思い出しながらお聞きしてたんですけれども、はい、ではその日勤の本部の方たちが一体どんなことをされているか、はい、具体的にお聞きしてもよろしいですか。
はい、三田市の消防本部では、4つ、大きく分けたら4つに分かれます。
はい、
消防本部の中で警防課、
はい
はい、予防課、
はい、
それから救急課、
はい
はい、で私のいる総務課、
はい
はい、この大きく分けると4つに分かれます。
4つ、はい、警防課、予防課、救急課と総務課ですね。はい、それぞれは、簡単に お話しいただくと どんなことされてるんでしょう。警防課、
はい、警防課ですと、はい、実は警防課の中にも、24時間勤務の職員がいるんですけれども、こちらはあの通信指令室といって、119番の電話がかかってくる部門を担当する指令係というのがあります、
はい、
なのでこちらも、市民との一番初めのコンタクトになる場所ですね、はい、こちらも、警防課の仕事に含まれるんですけど、まあ、そういった指令関係のことであるとか、はい、例えば、三田市の中に新しい、まあ、建物が建ちますと、
は
い、その時に消防隊が使う、消防水利という 水ですね、
はい、
その敷地の中に防火水槽というのがあったり、道路上に消火栓を設けたりするんですけれども、そういったのを打ち合わせして、場所を決めたりだとか、
あの
はしご車が入っていく場所を確保してもらったり、そういう打ち合わせをしたりだとか、はい、あとは、訓練の計画であるとか、たところが先日最近ですと、緊急消防援助隊関係 の、はい、あの事務的なものもそちらの部門でやってもらってます、
そうなんですね、はい、あの多岐にわたります ね、お仕事が、はい、そうでしたか、わかりました。その能登、はい、の方に行かれる方たちの計画であったりもここでされているということなんですね、はいはい、今まさに活躍されてますよね、はい、分かりました。では予防課はいかがですか、はい、
2つ目の予防課なんですけど、はい、まあ、予防課もこちらもあの読んで字のごとく予という字はあのあらかじめって読むんですけど、はい、あらかじめ防ぐのを仕事にされてます、はい、まあ、こちらも同じく、新しい建物が建つ場合はあのどんな消防設備、あの消火器だとか、はい、あの自動火災報知設備だとか、そういったものが建物の用途とか、はい、規模によって必要な消防設備が変わってきます、
は
い、このあたりがどのようなものが必要なのかというのは図面の段階で審査して、でさらに建った後は現地確認で検査して、その建物が消防法の基準に適合しているという審査をするのが予防課で、
そうなんですね、はい、じゃあその建物を建てるにあたって警防課の方も入られて、はい、予防課の方も入られるということなんですね、
は
い、
あと他にはね、予防課はあの、消防訓練の指導に行ったりもしてます、はい、こちらは市民指導で、避難学校ですとあの避難訓練とか、はい、行ったり、そうですね、あとは、危険物係というのも実はありまして、
危険物係、はい、はい、
あの消防法に記載されている危険物といわれる、はい、まあ、身近なもので言ったらガソリンとかですね、そういったものの、貯蔵とか取り扱いについて指導する、はい、あ、またその貯蔵施設を建てるにあたってこういったものが必要ですとか、そういった指導をするのも危険物係といって、まあ、災害がここは起きてないんですけど、はい、起きる前に、はい、そのような指導をするのも消防の仕事になっています。
なるほど、あらかじめにということですね、はい、分かりました、はい、こちらはね、皆さんお世話になった方も多いかもしれません。次は救急科です、はい、こちらは具体的にどんなことをされてますか、
はい、続いて救急科なんですけれども、はい、あの救急はあの三田市は実は人口は減ってるんですけど、救急需要というのはちょっと増えてます。年々増えていってます。
そうなんですね、比例してないんですね、
は
い、
そうですね、まあ、こちらはまあ原因はさまざまあるんですけど、まあ、高齢化によって、はい、あのより体調を崩しやすかったりそういった部分もあるかなとは思うんですけど、
はい、
昨年ですと約5000件の救急がありました。
5000件、はい、
でこういった
多いですね、
はい、救急が増えていくんですけど、そういったあの救急車の適正利用を訴えたり、あとは救急講習の、はい、受付やったり指導に当たるのもこの救急科のお仕事になってます。
そうなんですね、はい、あの119にかけるのか、はい、シャープ7119にかけるのかっていうところ、はい、よくこう耳にするんですけれども、はい、そういったお話ですよね。
あ、そうですね、
また違う、
さっき言った119にかけると指令係の方につながるので、
はい、そうですね、
そうですね、そこで、まあ、救急車が呼んだ方がいいのか、あの自分で行けるのかっていうのも、はい、まあ、職員が症状を聞いて自分で行けそうですかと、まあ、本人の最終意思になるんですけど、うん、そういったこともありますけど、救急の方はどちらかというとその現場に居合わせた人がちゃんと心肺蘇生法とかあの応急手当がちゃんとそこでやってもらえるようになってもらう指導を行ってます。
なるほど、はい、失礼しました。あの警防係の方が、窓口ということですね、
119番の窓口はそうですね、
窓口がそうですね、はい、で実際に現場に行かれての指導ということですよね、はい、
そうですね、救急 の講習会と、はい、心肺蘇生法ですね、
あ、なるほど、はい、分かります。そうしましたらこの指導に関しても自治体であったりだとか、はい、それぞれの例えば地域の方だったり、
そうですね、
学校の方での指導も入ってくる、はい、ということですかね、
自治会である自治会、何丁目自主防災会とか、あとは、企業さん の、あのイベントの一つで、どこどこの会社に、はい、あの要請があって行ったりだとか、それと最近は小学生を対象に命をつなぐ授業というのをやったりしてます、ね、
はい、なるほど、
はい、いずれもまあ内容としたらその、心肺停止になった方の救急車が来るまでの処置というところで、あの救急車が現場に着くまではやっぱ全国平均でも8分から9分ぐらいやっぱかかってしまうので、まあ、それはサンダでもやっぱ一緒ぐらいです、
はい、
なのでその中で、何もしないとやっぱり助かる可能性というのはすごく下がってしまうんですね。
そうですね、は
い、やっぱその中で現場に居合わせた人がちゃんとそういった応急処置をできるというのは非常に大切なポイントになってきますので、
うん、
はい、
そうですね、はい、分かりました。では続いて総務課ということですね。西さんがいらっしゃるのがこちらなんですね、
はいはい、そうですね。総務課は、まあ、職員の管理の部分であったらこの僕が今ちょっとまあ着てる服、消防の作業服であるとか、はい、そういった対応品関係ですね、そういったのも手配したり、あとは お給料の関係とか、
はい、
そのようなところと、あと総務課でやってるのは採用試験とか、庁舎の市民の見学、学校とかがよく来る社会見学の対応だとか、それとですね、消防団の実は事務局も、三田市では総務会がやってます。
そうなんですね、はい、本当にこう多岐にわたりますよね。私たちのイメージ、はい、本当に救急車が到着するイメージであったりだとか、はい、消防車がやってきて火を消してくれる、はい、そういったところばかりに目が行きがちなんですけれども、はい、中でこういろんなこうお仕事をされて支えてくださっているということですよね。
そうですね、まあ、あの縁の下の力持ちみたいな表現をされるんですけど、まあ、そういったのがあって現場の活動もなりやってますし、僕たちの仕事を現場の消防署の方が手伝ってくれることもあるので、まあ、お互い持つ持たれつじゃないですけど、助け合ってやってます。
そうなんですね、はい、分かりました。今ご紹介いただいたのが本部のお仕事ということなんですが、はい、では実際にこう現場に出られる皆さんはどういったことをされているか、
はい、
改めてお伺いしてよろしいですか。
はい、三田市ではあの消防署は3つあります。
はい、
はい、本署と言われるのと、はい、西分署東分署というのがあります、はい、本署はまあ一番大きい署で本部と一緒の同じ建物のはい、中にあるんですけれども、まあ、そこが、三田市でいうとちょっと南の方になるんですかね、ニュータウンとか駅前とか、はい、そのあたりをやっぱ管轄するんで、三田市の人口の多い部分について本所が あります、
はい、
なので出動件数もこの本所が一番、割合でいうと多くなってます、
はい、
あと西分所東分所については、西分所は、三田市でいうとどちらかというと笹山よりですね、176号線をずっと行くと、
はい、
はい、長坂というところにあるんですけど、
はい、
そちらで、三田市の西側ですね、まさに西側を担当になってます、うん、で東分所については、三田市の中でいうとどちらかというと北寄りのなるんですけれども、志出原というところにあって、はい、三田市の北部の方の、管轄になってます、はい、
なるほど。3つ の、 あの消防署でそれぞれお仕事をしてくださっている、はい、ということですね、はい、何かその本部と本所と東と西とと何か違うところってあるんですか。
そうですね、うん、まあ、人数がまず違うんですけども、うん、西分所と東分所については、うん、夜間は4名体制で実はやってまして、
うん、
救急車と、消防車とこう乗り換える運用になってるんですね、はい、うん、で本所については、もう人も車両ももう少し充足してますんで、うん、1000人の救急隊が、まあ、1隊は必ず確保できる状態で、うん、稼働してます。でまあ、普段はそうですね、訓練はもちろんのこと、消防署の方でも実は事務仕事もあったりしたり、出動がないときはそういった事務仕事をしたり、うん、障害に出る仕事をしたり、
はい、
さっき言った消防推理とかの確認とかも消防署の人たちが行ってますので、
うんうん、
まあ、常に何があっても、まあ、災害が最優先になるんですけど、うん、それは食事してるときだっても何してるときだっても、災害が、出動がかかればそれがやっぱ最優先なので、はい、ただ出動がないときは、一緒に訓練したり、先ほど言った3省のいずれかでこう合同訓練をしたりすることもあるので、まあ、連携というのは消防大事なので、そのようなことを取り組んでます、はい、
そうですね、連携もしつつということですね、はい、時々ね、消防署の近く通りますと、はい、お外で訓練されているような様子もお見受けしますよね、はい、日頃からこう訓練も積まれていて、すぐに対応できるようにしてくださっている、
ね、
ということですね、はい、ありがとうございます。本当にこう私たちの、ね、一概にこう火を消すというイメージだけでは 説明できないぐらいにたくさんのお仕事があるということですよね。
そうですね、実は僕も入ってからですけどね、そんな知ったの、
ねえ、はい、まあ、でもこれからよくコロナ禍ではなかなか見てもらえない時期もあったかもしれませんけれども、うん、はい、お子さんたちにもね、現場を見ていただく、現場といいますか消防署の中を見ていただく機会も増えてきているとお聞きしますし、はい、ね、夢を持ってどんどん見てほしいですよね、
う
ん、
そうですね、最近、まあ、消防、うん、三田市の消防本部でもインスタグラムやってるので、うん、そこで本部とか消防署の取り組みも紹介したりしますんで、またよかったら皆さん見ていただけたら嬉しいと思います。
そうですね、私も時々拝見してますけれども、
ありがとうございます。
ね、本当にこうユニークに作られている時もあったりしまして、はい、本当に分かりやすいと思いますのでね、ぜひ一度インスタグラムも覗いてみてください。ありがとうございます。はい、さん、では最後にですね、イベントもこれから春は行われるということですので、はい、ご紹介いただいてもよろしいですか。
わかりました。それではまずちょっと4月の分、はい、紹介させていただきます。
はい、
4月は4月の7日第1日曜日ですかね。はい、こちらが里の根ホールの方で消防大会というイベントを開催します。
はい、
こちら市民参加型 の, 分にイベントになってまして、消防職員と消防団員とか、まあ、一堂に会して、はい、うん、地区職員の表彰伝達であるとか、あとは、それが第1部の方で、うん、2部の中では、うん、北摂児童幼稚園さんの皆さんに演技をしてもらったり、はい、消防団の伝統あるはしご演技を舞台上で披露したりするので、はい、9時30分から、
はい、
里の根ホールの大ホールでやってますので、市民の皆様に無料で参加できる機会になってます。
はい、4月7日日曜日朝9時30分からの消防大会、里の根ホールで行われるということです。
はい、続いて2つ目、4月が、4月の29日月曜日の祝日なんですけれども、
はい、4月29日月曜日ですね。
はい、こちらは消防本部の方で、はい、就職説明会を行います。
はい、
はい、こちらはちょっと参加申し込みが必要な分で、参加条件が実はあります。
はい、
これは高校2年生から27歳までと、まあ、これから消防士を目指す、まあ、あるいは転職したいとか考えられている方が対象になるんですけれども、はい、消防本部で実際来てもらって、消防本部がどういったところか知っていただいて、消防体験を通じて、
はい、あと
現場に出ている職員 の, 話も聞ける企画になってますので、うん、ちょっと定員が40名とあるんですけれども、先着で締め切らせていただきますので、どしどしご応募よろしくお願いします。
はい、わかりました。はい、ではこちら参加されたい場合はどうすればいいでしょうか。
はい、ホームページ、三田市ホームページの方で、はい、申し込みフォームがあります。ただ申し込みフォームの、開始時期が4月1日から4月21日までの期間限定となってますんで、
はい、
まあ、その期間中にスマホもしくはパソコンで申し込みをお願いします。
はい、4月29日月曜日の就職説明会です。高校2年生の方から27歳までの方が対象だということです。定員が40名、先着順ということです。お申し込みは4月1日から21日までの間、三田市のホームページにありますフォームからお申し込みいただけるということですので、お早めにご覧になってみてください。そして最後に消防団のフェアも行われるということで、少しこれは先ですけれども、
はい、こちらは5月に行うイベントになってまして、はい、イオンサンダウッディタウン店さんの敷地をお借りして、
はい、
三田市消防団フェアというものを行います。こちらについては消防団の皆さんが、まあ、参加していただいた方に消防体験であるとか、まあ、救急の講習のブースもありますし、写真撮影、消防車と一緒に写真撮影したりできるブースもあるので、
はい、
こちらも市民の皆様参加無料でできますので、どしどし来ていただけたら嬉しいです。
はい、わかりました。はい、ご家族、
はい、はい、時間言うの忘れてましたね。時間、
はい、
10時、5月12日の10時から12時、イオンサンダウッディタウン店さんのちょうど建物と建物の間のところで行います。はい、ちょっと雨天の場合は中止となるんですけれども、はい、
はい、
よろしくお願いします。
お天気見つつで晴れている際は実施されますので、はい、ぜひご家族揃って足を運びください。5月12日、朝10時からお昼12時までの消防団フェアがイオンサンダウッディタウン店で行われるということです。
はい、
今日はありがとうございました。消防のお仕事も本当分かりやすく詳しく教えていただきました。はい、イベントもたくさんね、皆さんに足を運んでいただきたいですね。はい、
そうですね、コロナも、ね、収束したので、イベントどんどん復活してきてますんで、
ね、
はい、元通りになってもらえたら嬉しいですね。
そうですね、お子さんから大人の方、夢を持ってらっしゃる方にはぜひ足を運びたいと、はい、いただきたいと思います。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日は三田市消防本部総務課西さんにお越しいただき、消防のお仕事やイベントについてご紹介いただきました。本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。またハニー FM ホームページでもアーカイブでお聞きいただけます。三田学び子育て情報局、この時間は三田市が進める教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについて分かりやすくお伝えしてきました。本日最終回の放送でした。皆さんありがとうございました。これまでの放送はハニー FM のホームページでお聞きいただけますので、ぜひチェックなさってください。